こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人材トランスフォーメーション、日本企業の未来を変える意識制度行動の変革は、 B&X 代表の阿部義乃が日本企業の長期停滞を人を十分に活かせていない問題として捉え直し、人的資本経営を実質的な企業変革へつなげる道筋を論じた経営人事書である。題名の人材 X は採用、研修、開示といった個別の人事施策を指す語ではない。経営戦略と求める引き材像を結び、それに合う制度、日常の行動、組織文化までを連動させる変革構想である。本社はメンバーシップ型雇用を全面否定して欧米型ジョブ型へ移るという単純な手法線を取らず、日本特有の雇用慣行と人口構造を前提に人を育て生かす日本型の人的資本経営を検討する。人的資本開示が広がる時代に数字の報告を目的化せず、企業価値を生む組織能力へ転換することが本社の中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人的資本を開示項目ではなく競争力を生む経営資本として捉え直す本書の出発点は、日本企業の成長停滞を DX や事業ポートフォリオだけの問題に還元しない点にある。環境変化の中で新しい価値を生み続ける主体は人であり、人への投資、挑戦を許容する仕組み、能力を発揮できる配置が伴わなければどの改革も持続しないという認識である。ここで言う人的資本は、保有スキルや資格の一覧ではない。専門性に加え、挑戦、自己変革に向かうマインド、アイデアやリーダーシップなどの人間力を含むものとして扱われる。この定義は、人事を管理部門の業務から経営課題へ引き上げる。同時に本社は、人的資本情報の開示が表面的な KPI の競争になる危険を指摘する。研修時間、女性管理職比率、エンゲージメントの数値は重要でも、それ自体が変革を保証するわけではない。指標が企業のパーパス、経営戦略、必要な人材像とどう結びつき、実際の採用、育成先評価に反映されているかを問う必要がある。開示のために人事を整えるのではなく、戦略実現のために人材を変え、その成果を説明可能にするという順序を重視する点に、本書の人的資本経営論の特徴がある。次に、意識制度行動を同時に変える三位一体の人材 X。本書が提案する人材 X の骨格は、意識制度行動の三位一体の変革である。関連する説明では、これらはそれぞれ心技体にも例えられる。意識の変革では、経営者がパーパスと経営戦略を繰り返し発信し、管理職と現場の対話を通じて従業員が自分の仕事との接点を理解することが重視される。目的への納得がなければ、人事制度の変更は外から課されたルールとして受け取られやすい。制度の変革は、等級評価、報酬、採用、育成配置、キャリア支援といった人事の各要素を求める引き材像に沿って整合させることを意味する。しかし、本書は制度を設計するだけでは不十分だとする。長年の慣行は、理解や同意が得られても、日々の振る舞いをすぐに変えるわけではないためである。そこで、挑戦、対話、学習、キャリア形成などの望ましい行動を起こしやすくし、継続を確認できる運用やモニタリングの仕組みを設ける必要がある。意識だけでは精神論に、制度だけでは形式に、行動だけでは一過性の施策になりうる。3要素を接続して初めて変化が組織文化として定着するというのが本書の実装上の論点である。さらに、戦略から人材像、そして人事施策へ通す縦軸と横軸の整合、本書は日本企業の人事施策が個別最適になりやすい問題を戦略との接続不全として扱う。まず、外部環境とパーパスを踏まえて経営戦略を定め、その実現に必要な引き材像を明確にする。次に、現在の人材とのギャップを把握し、その差を埋める制度と運用を組み立てる。この戦略人材像制度のつながりが縦軸である。事業が求める能力や行動が曖昧なまま、研修やイノワンだけを増やしても投資の優先順位は定まらず、成果の説明も難しい。横軸は採用、育成、配置、等級評価、報酬、退社など人事機能間の一貫性を指す。例えば、挑戦や専門性を求めながら評価が年次や前例踏襲に偏れば、組織は旧来の行動を合理的に選ぶ。リスキリングを促しつつ、学んだ能力を生かす配置やキャリア機会がなければ学習も定着しにくい。本書の価値は、個々の制度の優劣を論じるより縦軸と横軸を通す設計問題として人事改革を捉えるところにある。人材像を抽象的なスローガンで終わらせず、制度間の矛盾を発見する基準として用いることで、経営戦略と現場の人事運用をつなぐ視点を提供している。そして、メンバーシップ型とジョブ型の二項対立を超える日本型モデル 3.0、人事改革をめぐる議論では、日本型のメンバーシップ雇用を捨て、職務を明確にするジョブ型雇用へ移行すべきだという主張が強調されがちである。 本書はこの単純な二項対立に距離を置く職務専門性成果を重視する考え方には学ぶべき点がある一方、日本企業の雇用慣行、人材の流動性、人口減少という条件を無視して制度の外形だけを導入しても、実効性は乏しいためである。とりわけ報酬や登用降格を含む運用を変えられなければ、ジョブ型の看板は旧来制度の上に重なるだけになりうる。本書が掲げるモデル3.0は、両制度の折衷を安易に意味するものではない。自社の戦略に照らして必要な人材を定義し、既存社員を育て多様なキャリアを支援しつつ、能力と成果を適切に扱う人的資本経営を目指す構想として理解できる。外部から完成した人材を獲得するだけでなく、社内の資金税を変化に対応できる存在へ育成することが中心となる。この視点は制度の輸入よりも自社固有の事業文化、人材構成に即した設計を求める。日本企業に適した変革を論じようとする点が、本書を一般的なジョブ型解説書と区別している。最後に、抵抗と形骸化を前提に組織文化の変革までを実行課題として扱う本書は、人材 X の最終的な到達点を単発の人事制度改定ではなく組織文化の変革に置く。文化とは理念集に書かれた言葉ではなく、何が評価され誰が登用され、失敗や異論がどう扱われ、現場でどの行動が繰り返されるかによって形作られる。したがって変革の成否は新制度を発表した時点では判定できない。従業員が目的を認知し、理解し、納得し、行動する勇気を持ち、継続できるところまで進める必要がある。この観点から、抵抗勢力や既存慣行を例外的な障害としてではなく、変革に伴う現実的な課題として受け止めることが重要になる。特に評価・報酬配置は利害に直結するため、経営の明確な意思、対話・運用上の公平性が欠かせない。本書は経営者の発信と管理職の役割を重視し、人事部だけに改革を委ねない。社長直轄の推進体制など全社課題として進める必要性が示されるのもこのためである。一方、読者によっては個別企業での制度導入手順や抵抗への対処をさらに求めるだろう。本書は詳細な実務マニュアルというより、実装を始める前に共有すべき経営原理と設計視点を与える書として位置づけるのが妥当である。結論として、本書は人的資本開示への対応を迫られる上場企業の経営者、支援者ロー、人事責任者に特に有用である。事業変革や DX を担う部門長、評価育成配置の不整合に問題意識を持つ中堅企業の経営層にも議論の共通言語を与える。読者が得られる実務的な利点は、施策を増やす前に戦略、人材像、制度、日常行動のつながりを点検できることにある。研修エンゲージメント、ジョブ型、リスキリングといった流行語を個別に導入するのではなく、それぞれを何のために行うのかを問い直せる。同種の人的資本経営書と比べた際の特徴は、日本企業の雇用慣行を所与の制約として見据えつつ、現状維持を正当化しない点にある。欧米型制度の模倣か伝統で人事の維持かという選択に閉じず、意識制度行動を連動させる人材 X として変革を構想する。伊藤邦夫との対談を含め、人的資本を企業価値と結びつける視座も補強されている。反面、企業ごとの制度設計や導入順序をそのまま得られる本ではない。わしろ経営と人事が共同で自社の人材戦略を設計し、文化変革まで担うための基礎図として読むべき一冊である。ご支援いただける場合は、安倍よしき BN に、DX 株式会社、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。